的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第16回、強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能和也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。
はい、今日はですね、はい、オーナーの皆さんの胸の奥にあるであろう大きな問いに踏み込みたいと思います。
はい、うん、まあうちのね、例えば自分の子供に継がせるべきか、うん、またはたまた違う方にね継がせるべきか問題ですよね、
うん、そうですね、はい、実はまあだんだんね年齢上がってくると、うん、悩まないオーナーさんの方が少ないのかもしれないなというふうに思ったりしますね。そうですね、
結構もう多いと思います結構、
うん、でやっぱり周りでその承継の話ってすごく私も多いんですけど、うん、やっぱり時代背景がありますよね。
ありますね、
うん、今ちょうどなんだろう、結構高齢になる方々が、はい、いっぱいいろんな事業を始めて、はい、でなんだどんぐらいですかね、30年とかやってきて、はい、そろそろ引退したいし、うんうんうん、まあもう現実的に高齢になってくるんで、
はい、
ちょっと仕事ど誰かについてほしいなっていうふうに、はい、どうしてもなってくるという時期ですからね。
そうですね、
うん、
まあ本当例えばコンビニエンスとかで言えば、はい、まあ大体15年前ぐらいにですね、うん、まあセブンイレブンで言うと、うん、まあ1万店からこう2万店にこうグググッとこう増えた年でもあって、ほうほうほう、でまあ、大体こうセブンイレブンオーナーさんを目指される方というのは、
はい、
まあ、ある程度50代、
うん、
まあ、もしくは50代半ばぐらいで、ほう、まあ、脱サラをされて、
あ、それぐらいで始められることが多いんですね。
そうですね、大体まあ40代後半からまあ50代ぐらいの方がまあ脱サラで、
なるほど、
セブンイレブン経営をしてということが、まあ、ほとんど結構多かったんですよね。その方たちが、まあ15年立って、
うん、
まあそろそろもう2年後3年後ぐらいなんですけども、
うん、
まあ大体15年今度この契約更新みたいなことになると、まあ年齢的にはもう65、
はい、
からまあ出すと70ぐらい、
そうですね、
うん、なってくるの方たちがどっと増える、っていうタイミングでもあったりするんですよね、
うん
うんうん、この数年、
なるほど、
うん、この2030年までの間ですね、
お
はい、
というのがもう見えてるんですね。
もう見えてますね。
なるほど。
はい。
で、まあ当然、うんうん、じゃあその契約のタイミングとか15年単位なんですか。
セブンイレブンは15年で、うんうんうん、まあ他のチェーン店さんは10年とかだと思うんですけども。
なるほど。
はい。
じゃあ契約更新のタイミングある。じゃあ続ける、うん、自分で続けるのか。
はい。
辞めるのか。
辞めるのか。
または続けて継いでもらう、なんだろう、お子さんに契約を継いでもらうみたいな、
はい、うん、継いでもらうか、ま
あ、ちょっと制度的なこと私はちょっと分かりにくいですけど、
はいはい、
があるとすると、うん、まあやっぱり親御さんとしては、うん、まあお店とかにね、あと人にも愛着があるでしょうから、うんうん、継いでほしいですよね。
まあ親としては継いでほしいですよね、親の思いは、
はい、思いとしてはね、
うんうん
うん、だがしかし、
だがしかし、
だがしかし、はい、お子さんにはもちろんね、お子さんの人生があって、で将来設計もきっとあるでしょうから、じゃあ 100% そうだよね、じゃあ次回すっていうことにもならないと。
そうですね、
うん、
まあ子どもの不安的な部分って大きいと思いますし、
うん、
まあその親御さんの苦労みたいなところもね、はい、多分幼い頃から見てきていたりするので、
うんうん、
まあ継ぐか継がないかっていう部分では、うん、まあ子供の気持ちも大事かなとは思いますね。
そうですよね。
はい。まあ無理に、例えば継がせてしまって、
はい。
はい。帰って不幸になっちゃうなんてこともね、
うん。
やっぱりあるのかもしれないですし、
そうですね。
はい。まあそもそもね、やりたいすら思ってないかもしれないですし、はい。もうそもそもやりたくなくて、自分は自分のね、うん、人生なんで好きなことやりたいっていう、子供もいるかも。いらね、知れないですしね。
うん、まあ、うん、いろんなケースがありえますよねと。
はい。
うん。うん、ちなみに阿部さんは、まあ、まだまだね、うん、
はい、
40代半ばでいらっしゃるから、
うん、はい、
まだまだそれ考える時期じゃないかもしれないですけど、
はい、
お子さんに継がせるみたいな選択肢って、うんうんうん、あったりするんですか？
お子様に継がせる、そうですね。
うん。
あんまりないかもしれないですね。まあ、継がせたいとも思ってないですし、やっぱりまあ、結構多いかもしれないですね。まあ子供の、まあ意思というか、
うん、
まあそういったものを尊重したいっていう オーナーさん多いと思うんですよね。まあ、はい、社長さんも含めて、
うん、
はい、もちろんこう子供がね継ぎたいってもしね言ってくれたのならば、
うん、
まあ全力でサポートしたいなとはもちろん思ったりしてるんですけど、
はい、
まあ今のところはまあ正直ね子供に継がせたいとかっていう気持ちもないですけど、
うん、
ただやはり結構聞かれます。
うん、
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 まあ事業承継とか、
はい、
将来どうするつもりみたいなことは結構聞かれたりするんですけども、
はい、
まああの、まあちょっとここではあんまり具体的にお話しできないですが、
うん、
まあセブンイレブンフランチャイズのね、まあ事業承継のルールってやっぱりあったりするので、
はい、
はい、まあそういったところも含めて、すごく難しいなって今は思っているのが現状なので、まあ今後それも変わっていくといいなと、まああの事業承継がもっとこううまくね、あのスムーズにできるようになっていければいいなと思っているのが現実ですね。
なるほど。
はい。
お子さんは高校生、
うん、高校生と中学生
ですよね。
まだまだ
まだまだですけど、
うん、
そういうまあなんだろう軽い感じでもお子さんとどううち継ぐみたいなコミュニケーションはしたりするんですか。うん
どうなんですかね。
気になっちゃって、まあ、
そう皆さんのねお店とか会社さんでどういうふうにこう子供に対してねどのタイミングでお話ししてるんだろうってむしろかえって聞きたいぐらいではあるんですけど、僕は全くそういう話はしてないですね今のところは。
全然しない。
全然しないですね。
そのなんか冗談っぽくでも。
冗談っぽくでもしてないですね。
あ、そうですか。
はい。した方がいいですかね。
いや、わかんない。それはね、それぞれですから。なんか、アルバイトとかはお店で高校生の娘さん。
あ、はい。
したりします？
この間、3回ぐらい。
はあ。
アルバイトやりましたね。
あ、そうですか。
はい。もうめちゃめちゃ緊張してガチガチで。
ガチガチで。
やってましたけど。
はいはい、はい。
もう本当にやりたいアルバイトなのかどうかよくわからず、スタートした感じではあるんですけどね。
なるほどね。
はい。
じゃあそういうなんか交流っぽいことはしつつ、
う
ん、
そうですね。はい。まあ今は本当に、あの、遊び行くための小遣い稼ぎぐらいで、はい。まあ将来がどうのこうのってことは全くなく、
うんうん、
多分、稼いでると思うんですけどね。
うんうん、
はい、
うんうんうん。なるほど、
うん。
まあでも、そう、ね、安倍さんのご家庭のお話もそうですけど、
はいはい、
こう、なんだろうな、継がせたいって親が思ってるとして、
うんうん、
で、お子さんが継ぎたいと思ってるかどうかちょっと分かんないみたいなところだとすると、はい、
うんうん、
こうねすれ違いが起こりやすいのかなとか思ったりね、
そうですね、うんうんうん、
やっぱり親御さんはまあ創業者だったりすると情熱持って始めたでしょうし、
はいはい、
苦労も乗り越えてきてるでしょうから、
はい、
愛着がね、
そうですね、
あります。
やっぱり苦労した分愛着も深いですよね、
うん、
はい。
で、お子さんの方は、なんだろう、大変そうに見えるケースが多いんですかね。
大変そうに見えるイメージ。まあ、コンビニエンスで言えば、
うん、
多分、大概大変そうに見えてるんじゃないですか。はい、
うん。
な
んか楽そうでいいなって思ってるケースはそんなになさそう。
コンビニエンスはなさそうですね。でも、そういうふうに見えてるところももしかしたらあるかもしれないですけどね。うん、はい。
でも、やっぱり、こう、普通に考えると、
うん、
まあ、経営者。で、まあ、立ち上げは大変かもしれないけど、それなりに基盤ができていて、はい、売上利益も安定している様子が見えたら、
はい、
ちょ、これやりたいなって思いそうな気がするんですけどね。
そうかもしれないですね。
うん。
うんうんうん、
そういうケースも、まあ、あると、
うんうん
うん。うん。で、なんか私もよくご相談を受けたりするんですけど、
はい、
まあ、そのコンビニオーナーさんに限らずね、
うん、
なんかうまくいくケースはもちろんすんなりうまくいくんですけど、
はい、
そうでもない場合は、
うん、
そのビジネス云々というよりかは、
はい、
その、親子関係、人間関係そのものが、
うんうんうん、
こじれてるって言うとちょっと言い過ぎかもしれない。ねじれてるというか、
はい。
はい、こう解きほぐしたいなみたいなのが、
はい。
多いような気がします。
そうですね。昔ちょっとニュースでもありましたが、う
ん、
まあ、こう、家族経営が、かえってね、
うん、
悪化して、こじれるケースって、うん、あの、報道されたりするケースもありましたけども。
そうですよね。
結構難しいですね。
うん。
うんうん、
やっぱり親子だとね。
はい。
身内なんで。
うん。
距離が取りにくいというか。
そうですね。
うん。
言いたいことも言えちゃったり。
ねえ、言わない方がいいのに。
はい。ねえ、余計なこと言っちゃうんですよね。
言っちゃうんですよね。
はい。
やっぱり安倍さんのところにも、うん、その2代目とか3代目の方からの、はい、こうご相談というか、
はい、
はあったり。
ほんと最近なんですけども、多いですね。
うんうんうん、
まあもちろんこう、今のセブンイレブンの性質上、ちょうどこう、そういった、時期に差し掛かっているっていうことも、はい、あったりするんですけども、
うんうん、
あの本当にこう2代目オーナーさんからのね、うん、相談も非常に増えました。
なるほど。
で、まあいろいろこう相談も聞かせていただくんですけども、
はい、
まあそういった中で一番やっぱり多い相談っていうのが、
うん、
まあこうお父さんお母さんの代からの、
うん、
まあ古い文化というか、
うん、
ね、まあ人間関係とかですね、
はい、
やっぱりそういった部分が。まあ払拭できずに、
うん、
まあこう、ちょっとこう、ぐっと我慢している感じみたいな、うんうん、なかなかこう、会社を変えたいけども、変えられない、まあ人の問題というか、
はい、
まあ、もちろん文化みたいなところも含めて苦労されてる方非常に多いですね。
う
ん、
そうですね。
はい。なのでまあ、なかなかこう、信頼関係も、結局働く従業員さんとのね、関係構築もできないまま、こう、ついで、
うん、
はい。まあそれが結果、自分がこう、思うように会社が動かないみたいな相談が非常に多いのかなと思いますね。はい。
あの、私自身も、うん、そのコンビニオーナーさんに限らず、事業承継の相談、うん、まあ、
はい、
やっぱりすごく少なくないんですけど、
はいはい、
まあこれ私の思う感じで、あの、定式化しすぎかもしれないですけど、
はい、
当てはまらないケースもいっぱいあると思うんですけど、
はい、
創業者の方ってやっぱりパワフルなんですよ。勢いでやれちゃうというか、あとカリスマ、あの人間的な魅力がある、カリスマ性があると。うん、で
確かに、
カリスマで人を動かすんだっていうのがなんか強いような気がします。
うん、
で、
うん、
2代目、3代目の方って、うん、スマートなんですよね。すごく賢くて、はい、なんだろう、あの、お勉強もすごく得意だったり、学歴もあったりとかするケースも多くて、
はい、
で、人間的にもソフト、
はい。
うん。で、そうすると、あの、創業者からすると、
うん、
ちょっと線が細いって見えがちなんですよ。
うんうんうん、うん。うん
で、
またタイプ違いますからね。
そう。
全然ね。
で、人間よりも理屈、うん、人間的魅力よりも理屈で、感情よりも理屈でっていう風になりがちなんで、はい、
うんうん、
ちょっとこう、得意技が違うので、
はい、
なんかこう、対立というか、
うん、
組織の動かし方の方向性が違うっていう風になりがちかなっていうのが、私はなんかこう、見聞きしてるところでは多いような気がします。
うんうんうん、なるほどなるほど。
そうで、2代目3代目の方が、いや理屈とか仕組みとかでって言ってやりすぎると、親せ、はいはい、その創業者の方は自分のやり方が否定されてるって取られがち、
うん
うんうん、そんなつもりはご本人はないと思うんですけどね、
うんうんうん、
なんですけど自分のやり方は否定しているって思われがちなので、そうするとこう感情的にこうこじれたりっていうことが、うん、なんかあるような気が、
うん、そうですね。割とその傾向はあるような気もします。
そうですね。
はい、
うん
うん
うん。決してね、否定したいわけじゃないんですけどね。
そうですね。うん。うん、
ですね。まあ、なので、やっぱ継がせないっていうのはやっぱありなんですかね。
継がせないっていう選択も、まあ、その、ありかもしれないですね。その家族とか子供に対して継がせないっていう選択も、もちろんありかなと思います。
うん。
うんうん、
なんかこう、別の人が継ぐとか。
そうですね、うん。まあ、あとは外部に任せるとか。
任せるとか。
はい。
売却ってあり得るんですか？
まあ、売却もあり得ますね。
お
ー。はい。売却して、まあ、全然違う方に、
おー。
ね、会社を譲るみたいなことも、まあ、ありかなと思う。
なるほど、なるほど。
まあ、清算して。
うん。
うん。
ということも、まあ、
うん、
コンビニさんでも、結構も出てきてるよと。はい、
そうですね、さまざまな選択肢が今迫られているような感じもしますね。
そうですね、
はい、
はい、
うん、
なるほどなるほど、
うんうんうん、まあなんかこう承継となったらね、
うん、
まあこう経営者としたら本当にこう、うん、もう最終判断、
そうですね、
まあ、なんて言うんでしょうね、こう自分の人生をどう終わらせるか、
うん、
みたいなところに近いんですかね、うん、
ですかね、
うん。
すごい重いですけどね。人生と、
はい、
まあね、お仕事をね、あの、自分の時間のほとんどはお仕事に使ってたりもしますから、
うん、
人生にほぼイコールってことも、うん、多いですからね、
うんうんうんうん。
で、まあ、もしね、継いでほしいなという場合は、
うん、
まあ、継がせるかどうかということよりも、継げる状態のね、
はいはい、
会社の仕組みというか、
はい、
体制ができているかっていうのを、
うん、
見て、 最初にそれ整えてもらえると、はい、まあ、うまくいくケースも、増えてくるのかなという。
そうですね、はい、まあ逆に言えばこう継ぎたい状態になってるかっていうのもね。
そうですね。あ、いいですね、それね。
はい、うん、まあすごく大事かなと思うので、うん、まあ今のうちからもうちょっとすぐにね、すぐ継げる状態になるかっていうとなかなかすぐにはならないと思うので、
うん、
時間かかると思うので早めに動いておくのもありかなと思います。
う
ん、
そうですね。
はい。
この店なら継ぎたいわって思わせたいですよね。
そうですね。
子供にね。はい、
そうですね、
うん。それいいかもしれない。うん、
はい。
はい。まあというような今日は内容なんですけども、はい、安倍さんの方から、うん、まあ、特にね、承継とか家族経営の問題に悩んでいらっしゃるオーナーさんに一言お伝えするとしたら、
はい、
今日は何でしょうか。
そうですね、
うん、
あの私からの一言としては、もうとにかく承継とかではダメ、
うん、
幸せな承継のためにできる準備をすべてやるということですね、うんう
ん、いいですね。
はい、
はい、これ聞いてらっしゃるリスナーさんに、うん、ぜひですね、うん、事業承継とか、うん、家族経営の問題で、具体的に悩んでますとか、
うん、
実際に何かにぶつかってらっしゃる方、
うんうん、
いたらですね、ぜひお便りください。
そうですね。
はい。
はい、
あの、メールアドレス、あの、番組ページに書いてあるんで、
はい。
いただければ、あの、うんうん、この番組で、ぜひ、今度、ね、これから結構大事なテーマなので、はい、取り上げていければいいなというふうに思います。
はい。はい、お気軽に。
はい。
はい。
ぜひ、くださいませ。
はい。
はい。で、次のフェイスアップ勉強会。
はい。ですね。私たちが主催するフェイスアップ勉強会。次回は9月19日金曜日、セブンイレブン下小田中東店で開催いたします。
はい。事業承継の話や家族経営のお話もですね、会場で深掘りできるんじゃないかなというふうに思います。
はい。
はい。というわけで今日は、
はい、
家族に継がせるか問題を扱いました、はい、
うん、
これ正解はないんですけどね、
うん、
うん、大事なのは向き合うこと、正面から向き合うことなんじゃないかなというふうに思いました、はい、
そうですね、うん、まあ、本当にこう家族だからこそ早めに冷静に話し合うってすごく難しいですけども大事なんですよね。
そうですね、はい、はい、というわけで今日はこの辺で次回もお楽しみに、
はい、
次回のテーマがですね、地域密着です、
はい、地域密着ですね、
はい、
うん、はい、いい内容だと思います。
はい、では次回お楽しみに。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。